Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月の西宮徹底解剖は10月1日が日本酒の日ということにちなみまして、秋っぱれの酒西宮と題して、ゲストティーチャーに元博識記念酒造博物館研究員の寺岡武彦先生をお迎えしてお届けしております。寺岡先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。10月1日が日本酒の日ですし、日本酒がまあこれからどんどん美味しくなってくる季節ということで、そんなお話いっぱい聞かせていただきたいなと思うんですが、秋っぱれの酒、これはもう夏を越えても腐らないし、まあ、そもそも美味しくなるお酒という意味だそうでございますが、まあ、お酒には秋っぱれの酒とかなんとかの酒とか、まあ、いろんなキャッチフレーズというんでしょうかね、なんか慣用句みたいなのがついておりますが、うん、今日はですね、もうお酒といえば、灘の木一本とかっていうのよく知られていることなので、この灘の木一本とは何なのかっていうことを教えていただきたいと思います。はい、さて、灘の木一本ですが、この灘っていうのはどこのエリアを言うんですか？
灘っていうのはだいたい向こう側から生田川までなんですよ。
はい、
この辺りを灘ですね。
っていうと、そこには、何々号みたいな、ものがいくつかある。
それが5つあったと。
はい、5つ。はい。
ですから、神戸と西の宮に分かれてるんです。なぜか芦屋市にはないんです。
そうなんですか。一番東側、向こう側に近いところから、
ここが今津ですね。
今津、そのお隣が
西宮。
それ
で芦屋飛んで
魚崎三陰、
ほんで新座家のあたりを西郷と。
なるほど。この5つの郷が集まって、まあ、灘五号。
そうです。
と言われているものなんですが。はい、ということは、灘の木一本というのは、この灘五号で作られたお酒の中でもまた何かあるんですか？
いや、そうじゃない。灘五号で作られたもののキャッチフレーズとして、はい、作られてきたんです。しかし、もともと灘の木一本って、木一本と言わずにですね、
はい、
どうもずっと、前を遡る江戸時代とか、はい、明治の初めとか言うと、どうも一本木っていう言葉ありますよ。あの人は一本木の人やって。
なんかこうシャキッとした、
純粋な、
はいはい、
そういう人、その一本木から出てきた言葉じゃないかと思いますね。
ほう、一本木が
木一本にな
って、ひっくり返って、
これはね、樽酒だったですね。
はい、
当たり前。
先週樽に詰めて樽海鮮で江戸に行ってい
う、それがどんどん明治10年代っていうか、明治10年半ば、10年頃ですね、頃から瓶詰めが出てくるんですよ。瓶詰め商品が、
はい、
その瓶詰め商品の一本をつけて、キーが逆転しちゃったんです。キーが前上へついちゃった、
うん、ほうほう、
と私は思ってます。
ほう、
それで文学作品であるとか、うん、いろんな作品の中に木一本ということが出てくるんです。
ほう、今灘の木一本というと生一本と書きますけども、
だからね、一番今はね、
はい、
精神の精、米辺の、
はい、
これで木一本と読ませてると。
なんか国北トップがそう書いてるとかっていうね、のちらっと
妨害に、
ね、読んだことありますけど、はいはい、ということは、そのでもそれは
純粋という意味ですね。
ああ、なるほど。で、その言葉がかなり定着していったと。
そうです。
これじゃあ、 地元の人が言い出したのではなく、東京の人、
そう、
江戸の人が、
江戸の人が、そうそう、
ということはやっぱり灘の木一本はうまい酒だぜっていうことだったわけですよね、
うん、そうですよね。
でこれがいわゆるキャッチコピーみたいな形で酒造メーカーもそれを打ち出すようになってきたということなんですか。
いや、なかなかそうじゃないです。
あ、違うんですか、はい、
これは戦後の話ですね。
ほう、
戦前においてはですね、全然違うですね、木一本ってのはそういう言葉使ってないですね。神聖とかね、誠の正しいとか、はい、そういうような言葉を使ってて、はい、それで木一本と言い出すのが戦後です、
うん、で瓶詰めになってから。
いや、そうじゃないし、やっぱり木一本っていうのはもちろん灘は使わずに東京の方々が木一本木一本って言ってたんですけどね、
はい、
瓶詰めの、しかしながら灘はそれをキャッチフレーズに使わずに、キャッチフレーズで使い始めたのが戦後です。
あ、じゃあかなりこれは新しいことということですか。
それがね、いやらしいんですよね。言いたくないんです。
なんでですか。
というのはね、どうもね、貝酒ってご存知ですか。
貝酒、
要するに灘はですね、どんどんどんどん売れすぎたんでね、よその酒を、よその県の酒を買ってきて、それでそれをブレンドして出荷したんです。それを貝酒って言うんですけどね、
全部自前で作ったわけではなく、
そうです。しかしそれはその当時大蔵省の方の施策として出てきたもんです、要するに地方の蔵の酒が全然売れないから、地方の蔵にも要するに酒税を取りたい、それで その蔵も残したいと、
はい、
そういうことで我々灘の販売力のあるところにそこの酒こうだってくれと、
はあ、
それでお前とこの設備等せんでもええやんかと、
はあはあ、
それでやり始めたんですけども、その頃に灘の木一本っていうキャッチフレーズを使い始めるんですね。というのはなんか後ろめたさがあったんですかね。
事実とちょっと反対の方向に行ってるようなネーミングになってしまってますよね。
それでそこで批判が出てくるんです、
はあ、
それで灘の木一本って非常にいいキャッチフレーズですけども、それを使ったんは偽だと、嘘だという心、まあ、マスコミが騒ぎ始めて、
はい、
あ、やめましょうということになってきたんです。
あ、そうですか。じゃあ一時期はその灘の木一本というのはもちろんその使わないというような時期があったわけですか。あ、そうです。
だから今は灘の木一本という酒はあくまでも自分とこで作った酒だけを灘の木一本として売ろうということでやってんですよね。
今またね、そういうネーミングで、
はい、
各社お出しになってるところがありますけれども、はい、やっぱりそのなんか懐かしさというか、灘の木一本という響きになんかすごいこうね、うん、思いが終わりの酒好きの方もいらっしゃるかもしれないし、うん、
しかしね、
うん、
割と灘の木一本っていうのは新しいキャッチフレーズなんですよ。この辺ね、昔からあるはキャッチフレーズじゃないんですよね、
うんうんうん、
だから大切なんかどうか私は分かりません。
なるほど、まあ、これもやっぱりその広告みたいな感じ
そうです。
そのたくさんの人に売らんかなのための一つ、うん、まあ、本当のキャッチコピーだったのかもしれない
です。そうです。でも初めは一本木から木一本になっていくっていう面白いですね。
ねえ、そうですね、本当にね。
だからね、今灘の木一本って売ってはりますけども、知ってはるんやろか、こんな歴史をと。
そうですね、多分あんまりご存知ないんじゃないかと思います。
売ってる本人もね。
あ、なるほど、まあ、世代がねどんどん変わってますからね。でも変わるといえば、本当にその昔作ったお酒をそのね、樽の、しかもそれすごいこだわった樽でしたよね、
はい、
その
香漬け樽、
香漬け樽に入れて、でまたそれを樽海鮮で江戸に運んでたっていう時代から、 まあ、瓶詰めっていうことになるっていう、ここはでもものすごいやっぱり作る側にとってもなんかすごい転換期というか、はい、大変な時期だったんでしょうね。
大変です。やはりこれはですね、あの配給制度ですよ。
は
あ、要するに戦中戦後のですね、もう物がない時にどないしても樽で送っていってそれを配給するって大変でしょ、要するに小さなところに何号とか一升とかいうて分けていかなくちゃいけないんです。そうすると一升瓶でもってあの詰めて送り出す、そういう歴史的背景あるんですよ。
ただ昔はその樽酒独特のその香りというんですか、
はい、木が、
はあ、木の香りですか。そうです。その杉の木の香りがもうたまらんとおっしゃってた方にとっては、はい、うん、この瓶詰めっていうのはなんかこうねえ
頼りない、
味気ないというか、うん、は
あ、しかし今の人はその木が嫌いですね。
あ、そうなんですか。
やっぱり缶すると邪魔ですよ。
ああ、飲み方によって。
そう、だから樽酒はそのままマスなんかで飲むにはいいですけどもね、
はい、
しかし
もう常温で飲むというのが基本
ですか。いいですけども、はい、ところがあれを缶するとですね、どうもプーンとしちゃうんですよ。
ほう、
だから非常に難しいですよ。
なるほどね。じゃあまあそのなんか樽酒が瓶詰めになったっていうのはある意味そういうなんかこうちょっと飲み方の変遷にも影響を及ぼしてるんですかね。
そうそうそう、その通り。
あ、
だから一番面白いのはですね、あの酒をですね飲むときに缶するのが当たり前だと思ってるけれども、はい、缶するっていうのは非常に新しいんですよ。
そうなんですか。
江戸の末期ぐらいですよね。
はあ、なんかあの鳥物町なんかを見てると、うん、なんかああいうとこ行ってカンみたいな言ってるような気がする。
だいたい鳥物町ってのは江戸末期の話でしょ。
そうですか。でちょうどあの頃からそのカンをして飲むという風習が出てきた。
と私は思ってます。
なるほどね。じゃあまあその本当に飲み方っていうのもまあいろいろ変わってきて、今はそのオンザロック、日本酒オンザロックみたいな、はい、飲み方をなさる若い方もいらっしゃるみたいですし、はい、そうなるとまたそれに合ったお酒、そのブレンドとかも変わってきたりとか。
だからね、今要するに15度から16度ぐらいを市販酒としてますよ。
いわゆるアルコール度数がですか。
ところがですね、はい、昔はやっぱり18とか20度、要するに原酒っていうのは。だからやっぱりオンザロックとなると水が混ざりますんで、
うん、
そうすると濃い酒になってくるんです、うん、
なるほど。
だから原酒に近い酒を出そうとする。
ほ
ー、それともう一つ面白いのは水を入れますやろ、
はい、
水を入れると辛くなるんですよ。
え、そうなんですか。
そう、オンザロックっていうのは辛くなるんです。
ほ
ー、というのはなぜかっていうと、あの我々業界ではボーメって言うんですけどね、四重、はい、要するに水をプラスマイナスゼロなんですよとしてるんです。
あの
比重計で、
はい、
それでマイナスがマイナスっていうのがあるほど、要するにボーメ下がるほど甘い、
うん、
それから水よりかどんどんプラスになっていくほど辛いとされてるんです。
はい、
そうすると水はプラスマイナスだ。だから今は甘いんですよ。だから氷を入れるんです。そうすると少し辛くなる。
ほう、
だから普通の酒よりか少し甘口の酒の方がオンザロックにはいいんです。
へえ、そうなんですか。へえ、いやいや、お酒にまつわるうんちくというのは、ね、特に本当に寺岡さんなんかお詳しい方ですから、うんうん、もう語り出したらもうこれは止まらへんぞというところじゃないかと思うんですけれども、はい、まあ、昔からなんかその灘の男酒、
はい、
伏見の女酒なんて言われてたらしいですけど、はい、これもやっぱりその甘みとか辛みとかということが
関係してたんですか。要するに向こうはですね、はい、こちらは香水で作るんですね。宮水っていうのは、
はい、
要するに前もお話してましたように要するに狩りとかリンとかいうものが多いです、ところが向こうはそういうものは少ない、軟水なんですよ、 そういうことで女酒と言われてるんです。こちらあの男酒として香水で作られてる。だから割と足がいいんですよね。足っていうのは日持ちがいい、
ほう、それこそ秋っぱれ
秋っぱれなんです。
夏場起こしても大丈夫み
たいな。
はあ、なるほどね。
こんな言うたら警官さんに怒られるけど。
いやいやいやいや、でもそういうふうにやっぱりいろんなそれぞれの持ち味というかものがあるというわけで、うん、まあ、今の本当にお酒好きの方はそのご自分に合ったものをいろいろと選べる、まあ、いい時代になってきたということなんでしょうかね。はい、
本当にいい時代ですよ
ねえ。まあ、灘五号にも本当にあのいろいろな、号がありまして、そのね5つの号から、それぞれいろんな、まあ、ブランドのお酒を出してらっしゃるということなんで、はい、その中からこう自分に合ったものを選ぶ楽しみっていうのもね今の方にはたくさんあるんでしょうね。
いや、一番いいのはですね、自分でのベールを信じてもらいたいと。
あ、自分の舌をですか。
そうです。今皆さんね、酒を聞くっていうのはね、耳とね、耳ばっかりですわ。耳と目
耳というのは人の評判とか、あの人が美味しいって言ってるから、そうきっと美味しいんやろうみたいな
文章で
グルメライターが絶賛するとそっちにわーっといっちゃう、うん、
自分の目ベールでね、
は
あ、聞いてほしいですな。
なるほどね、
みんな違うんやから。
名言ですよね。
本当にみんな、あなたも私もみんなベールは違うんですよ。
なるほどね。でまた何を魚に飲むかとか、どういうシチュエーションで飲むかっていうことでもお酒の味って変わってくるんですもんね。
そこはワインとの差です
そうなんですか。
ワインはですね、はい、白ワインはなんとかだとか、
はいはい、
赤ワインはなんとか
お肉に合うとかって
言うでしょ、はい、そうじゃないんですよ。日本酒はですね、日本酒に合わせて飲んだいんですよ、お魚を。
あ、でも当ての方をお酒に合わせる。
そう、その時の気分によって。
なるほど。
だからお月さんを見てもいいんですよ、あれも当てなんです、はい。
なんか杯にお月さんを写してとか風流ですよね。
桜でもいいんです。
花びらを浮かべてとか、
まあ、そう、あ、音曲が流れてきてもいいんです。
なるほど、ね、
それが日本酒の飲み方です。
うわ、なんか雅な世界ですね。
そこで歌が出てくるんですね。
あ、昔の方は、まあ、それこそ曲水の宴なんかも縁でもそうですけれども、
そうですよ、
うん、スラスラとこう歌をお読みになって、
ね、
はい、
そこにありますが、西の宮に、
はい、
あれ北山公園に、
はい、曲水のね、
曲水の
庭が、
はい、ああいう雰囲気なん、
うん、いや、これは奥が深いなという気がしますが、まあ、そのあたりのまたちょっとね詳しいいろんなヒントなんかは来週ぜひお話をいただきたいと思うんですが、はい、まあ、あのお酒にもいろいろあるというところでね、今あのその例えばお酒屋さんに買いに行った時に吟醸とか大吟醸とか純米酒とかいろんな種類があって、これ一体どういうものなんだろうっていうね、ちょっとわからない部分もあるんですが、今言われている吟醸とか大吟醸っていうのはあれは何をもって言われることなんですか。
これは米の磨き方なんです。
ほう、
要するに米を 60% 以上磨くと大吟醸になって、
うん、
それで70% 以上磨いた吟醸かな。
その磨くっていうのはそれだけこう
香りが変わるんです。
香りですか。
香りです。
はあ、
それだけ作り方が難しいです。
うーん、
要するにあの米洗いますやろ、
はい、
米洗うんでも普通の時だったらただ洗っとったらいいけど、大吟醸ぐらいになるとストップウォッチを押しながら洗うんですよ。
え、ということはあんまり水を吸いすぎてもダメ。
吸いすぎてはいかんですよ。
はあ、そんなに微妙なものなんですか。
まあある人は芸術品や言うてあるけどね、はい、私はこの間までして苦労してせんでも普通ね作ってくれて、それ 飲んどったらそれでいいです。
いやいやいや、でもまあ、本当にフルーティーな味わいがとかって言って、うん、まあ、女性にも人気の、ね、吟醸大吟醸なんですけれども、はい、でもそれだけちょっと作る時もかなりデリケートで大変だと。
それと麹の作り方が違うんです。
は
あ、麹は要するに普通麹のは胞子がずっと周りがいっぱい真っ白についていくんですけどね、吟醸の場合はこれポツンポツンポツンポツンとつくんですよ。
はあ、びっしりはつかない。
つかない。そういうような麹の作り方するんです。
へ
え。難しいですよ。
じゃあお値段が少々張るというのもこれは当たり前と。
当たり前やけどちょっと高すぎるわな。
そうですか。はあ、で純米酒というふうに書かれているものもあるんですが、うん、はい、大体普通みんな純米じゃないのかなと思ったんですが。
そうなんですね。普通は純米酒です、うん、
はい、
しかしこれもね、やっぱりこれも戦中戦後の話なんですけど、
は
あ、要するに米がなくなってもやっぱりお酒が欲しい、
うん、
そういうことでいろんな酒の作り方が出てきて、アルコールを入れて美味しい酒を作ろうとしてきたんですね、
うん、
それでいろいろアルテン酒であるとか三蔵酒であるとかいろいろうまい上手な作り方を発展してきたんですけども、はい、それがまあ米が余るような時代になってくると、
うん、
あまりええことじゃあうでということで今純米酒が何とか言うとるけど、ところが純米酒をそのあたりがですね、その技術がですね、純米酒の時代の技術がちょっと忘れ始めてた時代に純米酒のブームが出てきたもんだから、
はい、
美味しくなかったっていうのもあるかもしれません。まあだいたい克服してきましたけどね、
はい、
だから純米酒わーっというブームが出てた時にはちょっと地酒にやられてたと思いますよ。
なるほど、ね、
灘は。
でも今またその昔の本当の製法をちゃんと
克服して引き継いでいると思います。
はあ、まあ、それが純米酒、そして本醸造っていうのはこれはどういったものを言うんですか。
これはね、ある程度のアルコールを添加しても蚊であると、
うん、
これも酒税法に書いてあるんですけど、
はい、
だからそういうようにしてというのはね、先ほど吟醸酒の話はしましたやろ、
はい、
吟醸酒は純米で作った吟醸美味しくないんですわ。香りが悪いんです。
お、そうなんですか。
吟醸の香りっていうのはね、アルコールの中に溶け出すんです、
はい、フルーティーな独特の香りは
ですからね、まあ見てもらったら分かりますけど、
はい、
多分吟醸酒で純米吟醸ってのは非常に少ないです。多分アルテンしてるのが多いです。この方が香りがいいんです。香りを楽しむためにはやっぱりアルコール添加した方が香りが楽しめれます。
じゃあそのあくまでも古来のその製法にこだわるその純米酒と、はい、ある程度まあいろんなニーズに少し柔軟に対応するその吟醸大吟醸それから本醸造、
うん、
まあ、そういったものがまあ今いろいろと選ぶ その選択肢としてたくさんあるっていうのはお酒好きの方にとっては嬉しいことですよね。
ですからね、昔からあるんですよ、
はい、
酒屋万流って言ってる
は
酒屋はね、
はい、
万の流儀、
はい、
1万2万の万に流儀の流儀、はい、酒屋万流って言ってですね、酒屋はみんないろんな作り方するんだと。
はあ、
その好みをあなたが探しなさいっていう。
あ、だから私はあそこのあれが好きとか、いや僕はやっぱりあっちやなという。
それでいいんですよ。
なるほどね、はい、
どこどこの酒がうまいんだじゃないんですよ。
だからさっきおっしゃっていただいた舌で聞く、
そう、
自分が
耳で聞かず
そうか、人の評判とかこれおすすめではなく自分がこれがいいというのを見つけていただきたいわけですね。
もうこれは10年かかっても20年かかっても、
はい、
見つけて
寺岡さんはもう本当にこの道10年ですけれども、はい、やっぱりもう今はお気に入りを見つけてらっしゃいますか。
はい、私はやっぱり商売柄ね、
はい、
私生活しとるのはずっと何十年間か博士課で生活しましたが、博士課をメインにしてますけどね、はい、やはりいろんな酒を飲まさせていただいて、ああよろしまんなっていう雰囲気でおります
まさにああよろしまんな、いろいろこれから美味しい時期ですから、いろんなよろしまんなを、ね、ご自分で探していただきたいですね。
そうです、
はい、さあ酒造り歌いろいろお届けしていますが、今日はこれ三本会という、はい、これどんなものなんですかねなんか道具ですか、その三本会。
三人でもってですね、
三人で、
それでまあ米をですね、はい、こするんですな。
はあ、じゃあやっぱりそのこう息を合わせるためにこの歌っていうのは
そう
とても大事なもの
だ。はい、そうです。
はい、では聞いていただきましょう。三本会、酒造り歌、今日は三本会をお届けしました。さて今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
灘号と言いますが、はい、そのうち西宮は何号あるでしょうか。
はい、灘5号のうち西宮にある号はいくつですか。これが今日の問題です。1週目からこれで3週目まで全部の、問題が出揃いました。お答えを書いてお寄せください。お待ちしています。というところで、今日は灘の木一本についてお話を伺いました。10月の西宮徹底解剖は秋っ晴れの酒西宮と題して、元博士課記念酒造博物館研究員の寺岡武彦先生にいろいろお話を伺ってきました。さて来週は生放送でございます。そしていろいろちょっと今日もお話出ましたけれども、酒の魚とか酒を何で飲むかという酒器の話とか、そういったものも交えながら皆さんからのいろんな質問にもお答えしていきたいと思いますので、どんどん、お寄せいただきたいと思います。お待ちしています。というところで寺岡武彦先生、今週もありがとうございました。
はい、どうも。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。